あの僕衝撃を受けてます、
はい、
アイスボックスにポカリを入れてもうまいし、ムカンもうまいし、ミーゴレもうまい。
ミーゴレ食っためっちゃうまかったやろ。
みんなが言うのほんまに全部うまかった、うん、
やばかったやろ。
悪い、俺が悪かった。
え、全部もう全部オールスターにしてやった。
どういうこと？
じゃあなんか前回そんな話だったよ。なんかもう全部 うん、それやって何見るやったっけ。アメトークや、はいはいはい、アメトーク見ながらそれ全部やる
って。あ、じゃない、もう別々の日にちょっとじっくりじっくり味わったんやけど。
あ、じゃあ次オールスターな。
次オールスターで行ってみるわあ、まあ幸せやろな。
あ、なんかでも嬉しいですね、こう自分が進めたもんをなんかもう一つとか言われずに。ちょっとじゃあまああの1個ずつどう美味しかったか説明して、う
ん、しんどでも俺の一番のお気に入りは無感やけどね、う
ん。あ、そんな美味しかったん？俺無冠デビューまだっすわ。
あれ食べるべきやね。
なんかカロリーない感も嬉しい。夜中とかに
あっさりしてん
ねや。あっさり食べれる感じが。ほんまにただのみかんやからね。
そうやねんね。この間の津田さんの話聞いてると、うん、ほんまあの新幹線で売ってはる冷凍みかんと変わらんってことですよね。
なんか皮が剥いてて1個ずつ個装されてて食べやすいっていうだけで、あ、まあでも美味しかった。
だからカチカチでいってもええし、ちょっと半分溶かしてもええし、うんうんうんうん、でなんや言うたらもうみかんに戻るまで置いといてもええ、
ね、それもありや、それも
なあ、そういうことやな。
溶けても食べれるっていう、
っていうことやもんね、うん。あ、ちょっと買おうかな俺も。じゃあそろそろ
一回食べてみるべきはあるわ。
あれね、はい、はい、まあそんなことはどうでもいいんですよ。
はい、何ですか
今日様子がおかしくないですか。
今日は部屋の電気がすごい青いです。
そうでしょ。でなぜか、はい、あの机に塩が
置いてありますね。
これはどういう意味ですか辻田
なんかやばい時にバッとかけてもら
った何やばい時にってやばい時にってどういうことですか。
危険を感じたら、
危険を感じたらちょっと我々まだ意味がわからないので弘中さん説明してください。
今日はついに怪談話スペシャルをやるので。
ついに来ましたよ。
来たね
来たねって言う割にもう鼻から声のトーンそれに合わせていってるけどお前むちゃ下手やんって思って。なんでちょっとずつやれへんのってしょっぱなからそのトーンやったからな、スタートから。
あ、ほんま、もう出てた
いきなりからもうお前、あ、まずはアイスボックスとムカンとミーゴレ食べましたおかしいって思ってはるから、
ね、
聞いてはる人、
ね、
はい。というわけで次郎くん、はい、今日は手元にある資料を見たら、
うん、
今回は1時間全部怪談話をやりますと。
いいですね、
はい、
もう何も考えずに喋るだけっていう
もはや喋ることすらもない、ただこれを読み上げていくレベルですよね、はい。
まあ、その後感想言ったりとか。
あ、なるほど、わかりました。じゃあもうとりあえず集まってるやつやれるだけやっていきましょうか、
はい。
これなんか前言ってたあの怪談展開地武道会みたいな。
あ、1位は決めてもらいます。で MVP にします。
あ、今回これがもう怪談展開地武道会なんですね。言うほど集まってへんやん。
意外とあっさりしたね、うん。
いやでも内容は濃いよ。
あ、内容濃いやつを選別した。
これもういいのを選んでくれたんですね。
あ、もうないな。
でももう上から行こうよ。
あ、そうですね、はい、うん。じゃあどっちから読みますか。私からいきます。
あ、もう富木さんからでお願いします。
はい、はい、それではまず第1話いきます。
第1話
ヒュー、あ、ごめんなさ い
でもそういうのあって叱るべきやからななんでないんか。
あ、後で入れる、
うん、後で入れるんですね
なんで俺がやんねん
、はい。やずやさん、初めてのお便りですね。中学生の時の話。次郎さん、富吉さん、辻田さん、弘中さん、こんにちは。いつも楽しくラジオ拝聴しております。僕は文才がないのでうまく伝わるか分かりませんが頑張って書きます。さて早速僕が実際に体験した話なんですが、今から約8年ほど前、中学生だった僕は5〜6人の友達と僕の実家で遊んでいて、友達の提案で家の中でかくれんぼをすることになり、僕が鬼になってかくれんぼがスタートしました。僕の家は2階建てで、1階はキッチンや居間や仏壇などがあり、2階は寝室などがあります。そして僕が1階から友達を探し出して今やキッチンなど探していた時、仏壇のあるところからダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
しつこ
人が走っている音が聞こえてきたので、そんなとこに隠れるなよと襖を開けたのですが、そこには誰の姿もなかったのです。友達は全員2階に隠れていたので、 友達全員に確認すると、なんと全員その走ってくるような音が聞こえていたようなのです。結局その音の真意は定かになっていないのですが、その日そこにいた全員が未だに忘れられていないので、ずっと気持ち悪いままです。僕が体験した中で一番ゾッとしたので投稿しました、と。どうでしたか？
選んだ末がこれか。なんや、音鳴っただけ。横の家。
え、ちょっと待って、うん、1階にいてて、うん、このやずやさんが、
はいはいはいはい、みんなが2階におったんやな。2階
にいるんやんね、うん、で1階で、
うん、
今やキッチンの仏壇があるところからダダダダダと、
うん、
人が走っている音が聞こえた。あ、でこれ全員が聞こえてたって、
うん、
他の人2階やろ、
うん、
かなりでかい音だったんじゃない
っていうことですよね。
ほんまにドドドドドドドってこう足音じゃないけど、
なんですか今。
足音がね、
えこなんか トンがやってらっしゃる。最近習い始めたんですか、なんか。いやでも2階の人全員聞こえたって、これはもはや走る音ではないですよね。違いますか？
分からん。
じゃあ足音とかやったら、うん、2階に聞こえる？
よっぽど聞きれい聞こえると思うよ。
でもな、俺これ気持ち悪いなって思うのは、
うん、
何やろ、1階でめっちゃ大きい音が鳴った感全くないやん、
うん、
だから多分聞こえてる音の音量って同じ感じな。何喋ったらいいか分からへん。この回やめる。全然気の利いたこと言えへんわ。
言えへん、
これ慣れてへんすぎて。
ちょっとざっくり一通り名答してもらってもいいかもね。
いやそんなんやめよ、うん、俺は辻田さんの昼間がさん信じる。
うん、そうそうそうそう。え、どうなんすか辻田さん、ほんまに心霊ハンターの。
心霊ハンター、
はい、
まあ霊ですねこれは。
え、むちゃざっくりしてるやん。じゃあ
霊ですね。何の霊なんですか？
自爆霊。
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 ここの土地に取り付いてる自爆霊がかくれんぼをしてることによって、僕も見つけてくれよっていうアピールですか？そうです。
子供の自爆霊。
あとも
すごい、ね、ちょっと待って、一つ、
はい、
この回は終始真面目にこの怖い話に向き合っていくのか、ちょっとちょけて面白おかしくしていくのか、どっちですか？軸はちょけの方で。ほらこれ隣の家でコマンドかランボ見とったんや、誰かが。マジンガー銃のでダダダダダダダって。はい、解決しました、やつやさん、ありがとうございました。
弱いな。
結構あるしね、サクサクいきましょう。
はい、
はい、じゃあ次郎くんお願いします。
2の7さんから、
はい、
通り道ということです、
はい、
ゾッとするかはわからないのですが、体験した話をします。小学生の頃、友達の家で遊んだり泊まったりしていました。その友達の家の間取りを紹介します。3階建てで、友達の部屋は2階、そして3階は友達の兄弟の部屋でした、うん、ある時友達の部屋で遊んでいると3階から物音がするのです。兄弟や家族は出かけていて、家には友達と自分しかいません。確かめに3階上がると、お察しのように誰も何もいません、うん、次にお泊まりをした時の話です。この時は大人数でお泊まりをしたのですが、夕ご飯を終え、友達と自分の2人で部屋に戻ってゲームをしようとなって、今を出て階段に向かい、階段が見えた時、黒い人影が物音を立てて階段を上っていくのです。友達と自分は顔を見合わせました。急いで今に戻り、家にいた人数を数えると全員いました。その後上の階の部屋を見て回ったのですが、何もありませんでした。数ヶ月後、友達に聞いたのですが、霊媒師の人を呼んで見てもらったところ、友達の家の階段は霊の通り道になっているので、そういうことが起こるということだったそうです。それではお体に気をつけて頑張ってください、辻田ということです。
何がおかしいね
これもう解決してもって
え、なんだこれ、俺ら解決するの
じゃなんか分からへんけど、なんやろ、完結したやんこれ。
いや、だから感想ですよ。いや、これな、
はい、
怖いと思うよ実際に体験したら。
あ、黒い影がね、ビャーって
言ったら。いや、だって音ちゃうんでしょ、黒い影やろ、
うん、
見えてもうてるやん、うん、ちゃうねん。でこれな、俺な、2の7さんエグいなって思うのが、
うん、
友達んちやん、
うん、
で友達んちで、あんたんち幽霊いるやんみたいな空気感になってるわけやろ、
うんうんうん、
友達バリ怖ない？だからお前が猪木団やられたのと同じよ。
あー怖いね。
今後だってその友達はその家に住み続けなあかんわけじゃないですか、
うんうんうん、
やろ。でうっすら見えてたか知らんけど、二の七さんがそれを見ちゃったっていうことを共有したら、うん、それはもうもはや自分の勘違いじゃなくて確定事項になってまうやん、
うん、
それの方がゾッとするね俺は。
残酷ってこと？
残酷で。
いや、でも別にそこの家にいたことを見たんちゃうの？
うん、じゃあやから、例えば俺がお前ん家行って、
うん、
なあ、あ、ええわ、逆にしよう。お前が俺ん家に来て、うん、俺もなんか家で変な物音するなって、うん、でも気のせいやと思ってて。
うん、
やけど、お前がいつも家に来んいい日にお前がふと遊びに来て、
うん、
で、そこで俺と同じ感想を持ったら、
うん、
俺はもうそれもはや気のせいじゃなくなるわけですよ ね,
そ
ね。でそれをお前と共有しちゃったら、
うん、
俺もうあの家住まれへん、
うーん
っていうことですよ。わかります？津田さん、例えば今家で自分で気のせいやと思ってたことを、
うん、
なんか気のせいかなって思うことあります？なんか物音であったりとか、なんか変な現象
まあたまに物音はしますね。
たまに物音、それたまに物音がする。
はい、
どんな音ですか？
カサカサ。
ガサガサ。
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 ドンドンとか。
ガサガサドンドン。
疲れとんね、うん。
それな、ただ娘が男連れ込んでやっとるだけ。いやでもそういうふうに思ってるやつを家族が一緒に共有したらちょっと怖いでしょ。
確信に変わってしまうっていうことやな。
そう、確信に変わったことが俺そういうのないから。え、逆にお前どうやったん、それ榎田に言われて。
まあいずれ何かしらアクションを起こすべきやと、うん、この友達も思ってたんじゃない。まあその霊媒師を呼んだって結構よっぽどの話で、
うんうんうん、
例えば除霊するってすげえ簡単なことじゃなくて、あのそこの家だけの話じゃないのよ。迷惑かけるのは横の家に行ったりすることもあるから、この霊媒師の人とかすごい気を使って、あの横の人に挨拶行ったり周りに挨拶行ったりしはるぐらいやから、結構大ごとになってると思うよ。ってことはもう多分ある程度その友達も何かしら思ってた部分はあったんじゃない。
あ、把握してたと、
うん、他にもあったんやな、
だからそういうこと。多分ね。
え、でもそういうのって慣れてくるもんなんかな。
もう
感覚が麻痺っていうか、いやこれはゾッとしますね。え、これ以降二の七さんはこの人の家に行ってるのかどうかっていうのはまたちょっと気になるんですけどね。
そうやね。
またちょっと後日談もしあったら、通り道にされたかな
のか。上がれる？あの、あ、物とかするってなったら
3階。俺はよう上がらん。
俺もよう上がらへん。
俺はよう上がらん。
これがすごいと思った俺は。だから別に幽霊とかじゃなくても人がいても嫌やし。
めっちゃ嫌やって、そんなのじゃ、うん、めっちゃ嫌やって。じゃあ俺な、ちっちゃい時おばあちゃん家によう預けられてて、
うん、
でおばあちゃん家が上真っ暗で、上に仏壇とかあって、階段こう上がっていくんよ。でしかも階段がこうただまっすぐに上がるだけじゃなくて、こう一旦こう90度に曲がるみたいな、先がちょっと見通しの悪い感じになってて、でいつもなんか土曜日の晩に泊まってたよ、うん、うちの親父とおかんがデート行きおるっていうので、
うん、
まあ多分どっかにしけ込んでやっとったよねじゃあそうそう、それでデートしとったんよ、
うん、
でそれでおばあちゃんに泊まってたんやけど、
うん、
まあやっぱ気のせいやと僕も思ってたんやけど、やっぱり音はなんのよね、
うん、
古い家っていうのもあるし、でましてやなんかビルの中に住んどったから一軒家じゃなくて、
うんうん、
だから余計なんかエレベーターのなんかそのきしむ古い建物やったから、 やっぱそれ気持ち悪うていつもそれで気にむっちゃなるんですけど、上には一回も行ったことない。
行かれへんよな、
うん、怖すぎて。
怖いなそれは。
ちょっとこの人すげえな、お前の言う通りほんまに、うん、行くっちゅうのが。で行った挙句何もおらんかって、それもその後笑てられんのかな。だからその時気のせいやったとか、
まあ安心するんかな、どっか。
そうなんね。まあでもちょっとほんまにすげえ経験した、結構あるもんですね。じゃあ3つ目いきますか。
はい。
カズヤン、カズヤン、カズヤン、
カズヤン、
カズヤン、カズヤンから来ましたね。カズヤン、これ作り話しちゃう。もういろんなもんに、ジロキ近いいろんなもんに絡んできはるけど。
ディスカッションに、お便りに、もっと来るやろな。
MVP1。じゃあいきます、カズヤンさん。ジローさん、富吉さん、辻田さん、弘中さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。すごく簡単で短くあまり怖くない話かもしれませんが投稿させていただきます。知人の話です。仰向けで寝ていた時に金縛りに遭い、目を開けると白装束の小さい女の子は足元で自分の足に向けてナタを振り下ろしている恐怖で目を閉じ朝を迎えましたが、数日後彼は事故で足を骨折しました。本当にあった話なのでその後の解明的なオチはありませんが以上です。これからも体に気をつけて
怖すぎるやろ。
ほんまけこれ、
怖すぎるやろ
これ、ほんまけ。ちょ待って、まずこれ真偽の判定からじゃあなんやろな。ちゃうねん、やずやさんも、うん、二の七さんも、
うん、
なんやろ、すげえリアルなんよ俺からしたら。
やな、
現物が何もない、うん、答えも何もない、胃、うん、の一番に出てきよった白装束の女の子
が、うん、足元で自分の足に向けてナタを振り下ろしていた
その瞬間やったよなこう。
ちょっと待って、どう思う？俺な、正直やずやさんとほんまにこの二の七さんの話は、うん、ガチなんやろうなんて、
うんね、うん、
多分俺心霊体験したことないけど、うん、あの心霊体験って確固たるもんが何一つないから、うん、気持ち悪くて怖くて心霊体験ないと思うんですね、うん、そういう意味で俺これはどう思いですか。
まあ、夢じゃないですか。
でも後日事故で足骨折したはんやで。どう思いますか。
うん、何したんこいつ。
そう、何で事故ったかよね。
いや、なんで事故ったっていうか、これもしかしたらやで、逆に考えるとこの白装束の小さい女の子、
うん、
これいいやつかもしれんや。あなたはもうすぐ事故で足を骨折することになりますと、だから気をつけてくださいと。
お前がな、例えば俺にな、
うん、
お前が予知夢があって、
うん、
な、未来が読める力があって、
うん、
うわ富吉さん3日後に足怪我しはるわっていうのがパッと見えて骨折するって、それ教えんのに、うん、お前俺の足にナタ振り下ろしてる絶対せえへんやろ。
あ、うん、うん、そうやね、
やり方がもう大いに間違ってるから、
うん、
そう、それはないわ、そういう前向きな話は、うん、知らせたかったパターンではないと思ういや、幽霊といえど別に喋ろう思ったら夢で言葉でなんか言うたりできるやん
足怪我すんでって、
そうそうそうそう、そろそろ足怪我すんでとか、やり方多分いろいろあるやん。これ俺はでもカズヤンの顔を覚えてるんですよ。
俺も覚えてるよ。
思い浮かびますよね。そのまあここはほんまやと思うんですよ。友達が足事故って骨折した、
うん、
で多分それもあの前回のオフ会以降の話ね、ジロキチ会議にもようお便り出してる、
うん、
よう呼んでもらえる、 MVP も取った、
うん、
友達足骨折した、
うん、
怪談話募集しとる、
うん、
ええー、ネタできたわなっとんのが思い浮かぶんですけど
はいはい、はい、
僕性格悪いですかね。
わかる、でも気持ちはわかるわかるよ。ナタを、ナタってあの、刃ってことね。だから
あれやんか、日暮らしのあの女の子が持ってるやつ、
うん、
包丁のごっついやつみたいな、 お前のあれはあれやんね、多分釜お前が思い描いて
る。俺が思えたのはなぎなたやった。
なぎなたってもう槍みたいなやつやろ。
え、なた？
なたってあのごっつい包丁さ、ね、あの要はあの牛とか
はいはいはい
のザッてある、うん、そうやね、ケバブ屋とか行ったら割と近いもん見れるっていう、
うん、振り下ろしていたっていう瞬間が意味わからんねんけど、
うん、これちっちゃい目開けたら、でもなこれな俺思うんやけど、うん、仰向けで寝てて金縛りにあってるんですよ。で金縛りにあ俺の姉ちゃんよう会うらしいね、うん、で聞いてたら、え、ちょっと待って
怖っ、ちょやめて、
え、あれか、わ、びっくりした、
何
じゃあれが人に見えたの。
え、ちょやめて、
めっちゃ怖かったんけど。いや分かるやろ言ってること、あのあれコートみたいなかけてあるやつがこっから見てなんか長い毛の女の人みたいに見えてん、ペッて、
怖、もうやめて、
うん、めっちゃ怖かった。
それが一番怖いわ。
それ怖い
っ
す。
じゃあだから金縛りになってたらほんまに身動き取れへんらしいやん、
うん、
やろ、うん、目だけこうやって動いたところで、
うん、
足元って見えんの、
見えへん、って
ほら解決したやん。
枕高めなんちゃ
う。あ、でもそう可能性ありますよね。仰向けや言うて
うっすら見えてた。うっすら見えてたんや、うん、あ、もうでも言葉出ないぞ、もう多分ほんまなんかな、
うん、
え、でもこんなことなったらお前どうする？夜寝てて、
うん、
金縛りや思って目開いて、
うん、
な、下見たら女の子がなた、もう会うたことも見たこともない女の子やで、
うん、
白装束の、その時この連れがどうせあったかが気になりません？その瞬間、
俺でもほんまに何やろ、まあ朝迎えたんやったら朝迎えたでツイートすると思う。昨日のパン。
ああ、なるほどね。職業病ですよね。すべてをネタにしていこうっていう。
ちょっとおもろいやん。
うん、え、でもまあ夢やったとしても、まあ実際に怪我してはったんやったらね、まあまあ死なんでよかったねっていう話です。
そうやね。
はい。じゃあ次行きますか。
なんかちょっと怖なってきた。
ちょっと怖いな、
うん、怖なってきた、うん、この話をしてんのも。お昼とかにやりたかった。じゃあもうこれはやめよう。タイトルからえぐいわ。
あ、いや、で大丈夫って、案外大丈夫なやつ、こういうのは。
ほんまか。
うん。
良太郎さんから、
はい、
肺病院にて恐怖体験。次郎さん、とめきさん、はじめまして。いつも楽しく拝聴させていただいております。地元で有名な心霊スポットの肺病院に男友達と5人で肝試しをした時に起きた恐怖体験です。私はビデオカメラを回しながら院内を散策していました。散策していた時は心霊現象など全くなかったのですが、家に帰りビデオを見ていた時にとんでもないものが映っていました。
怖いな。
それは大きな廊下をみんなで歩いているシーンでした。
あ、ちょっと待って、これやばそうやな。ああ、
結構やばいって。
割とちょっと俺なんかすげえ寒なってきた。
ちょ、もうやめよう、この企画やめよう。あ、俺やめた。あ、俺怖いわ。
いや、ほら見てみよ、俺サブイボめっちゃ出てきてん。
毛めっちゃ出てる。毛のせいで全然見えん。
ブツブツだらけなってるから今。
これめっちゃ怖い。
俺でもこの話めっちゃなんか急に背筋ゾクゾクしてきたんやけど、何これ。
続きを。
いや、ちょ、やめよ。
やめよって。
え、これちょっとなんかやばい。
電気つけよ。
これちょっとやばい空気感する。
ちゃんと電気つけよ、ちゃんと電気つけよ。
一旦つける、
うん、これは読むから。これは、う
ん、なんかゾクゾクする。俺これ始まってから、うん、
これは読むから。俺はちょっと前からやね、とめきさんがあんなん言ってからなんかちょっとうんと思った。
え、何を言ってから。
なんかそのうわーとか言ってからか
ゾクゾクしてる。
家に帰りビデオを見ていた時にとんでもないものが映っていました。それは大きな廊下をみんなで歩いているシーンでした。私の前を歩く人数が4人のはずなのにビデオには5人映っていました。全く見覚えのない男が一番右側を歩いており、真っ白い入院患者のような服を着ていました。2分間その男は映り続け、廊下を抜けるとふっと消えてしまいました。 ビデオを見終わった後も頭痛やラップ音に見舞われ、友人の2人が事故に遭い右足を骨折してしまいました。これはやばいなということで、お寺でお祓いとビデオの供養を行ってもらいました。お祓いが終わった時に住職さんから30分ほど説教されました。ちなみに住職さん曰く、私たちに取り付いた幽霊は右足が切断されているように見えたとのことでした。興味本位で心霊スポットは行くもんじゃないなと感じた夏でした、と。
いや、これ怖いな。これガチ感結構あるな、
うん、怖い。ちょっとなんか浮かぶんが嫌。
うん、そう、
うん、気持ち悪い。
すげえわかる、うん、
だってちっちゃい女の子が白装束でナタ持ってるとか思い浮かばへんやん。なんか全然想像もできへん。
あの、和也さん、和也さん、あの、これだけ言っときます、もう先に言っときますけど、あなたの MVP はないです。いや、これ
ガチやな、これは。
これちょっとガチっぽいっすね。
うん、ちょ、オフ会の時にでもしよう、もう。こういう怖い話とか、まあ、
ちょっとこれは俺な思うんやけど、そうやね、心霊スポットとか、
うん、
興味本位でやっぱ行ってはいけないと思うんですね。行
ったあかん、あ、もう国が規制しろ。
うん、まあそのレベルなんかな。いや、ほんまに危険じゃないですか。
これしかも何がややこしいって、こういうの信じてへんやつにはほんまにつかへんもん、何もと思うんよ。なんかこう、うわ怖いって言いながら、でもなんかビビったらちょっとカッコ悪いしみたいな思ってるようなやつが災難にあったりすんのよ。俺とかな、なんかわかるかな。
いや、わかりますよ、わかります、わかります。いや、でもこれやっぱ、でもあるんやね、こういう頭痛やラップ音に見舞われ、
うん、
で友人の2人が事故に遭い右また骨折、足、うん、足を骨折とか、やっぱ悪霊っていうことですよね、
うん、
で結局右足が切断されているように見えたと住職さんから言わすと、いや、ここで例えば住職さんに、例えばその右足を怪我したとか言うてへんかって、
うん、
これを言われたらもっと怖いやろな。
いや、まあ怖いやろこんな、うん、
いやでもさっきの話と一緒なんやけど、その2階3階に気配を感じて上がれるかっていうのと一緒で、これ例えばそのビデオ見て知らんおっさんが映ってると、見続けられる？
無理。
見続けられる？
でもその時は多分もう盛り上がってたんちゃう、
なんか肝試しみたいな、
うん、
マジで映り込んだ、映り込んだみたいな、
じゃないとビデオとか回さんって。
あ、ちゃうちゃうちゃう、そのビデオを後々この人ら見てはんやろ、
うん、
要はみんなで多分どっかの家とかで、
だから映ってんのが嬉しいんやって。
これはな、ちょっと気持ち悪いというか気色悪いというか、うん、ね、ちょっと今夏真っ盛りやからね、うん、これもう我々からの警告ですよ、ほんまにこういうところに行ってはいけない、
絶対に行くな。
仮に行ったとしても、
うん、
それなんか映像に残そうとしたり、
うん
うん、そこまですなて。
そうやね、
うん、マジでちょっといけないですよね。その舐めた行動がまた、
うん、
幽霊サイドもちょっとイラッとくんのかもしれないですからね、うん、ちょっとほんまに辻田さんえらい怖がってますけど大丈夫ですか？怖いの？
怖いね、これは。
これちょっと怖いね、
これ怖い、これ怖い、
これ怖い。
いや、もうこいつが優勝でいい、うん、こいつが優勝でいい
し。ちなみにこれピックアップさんは広中さん、
そうですね、
え、もうこれ以上はまだまだありそうな予感。
そうですね、
ある
あと2個ほど。
いや、もう行きましょう、行きましょう、これは仕方がない、
マジで、
これは仕方がないですよ。
いやな。
じゃあ次行きます。あー、俺こういう名前こういう名前のゾッとするわ、意味がわからんの。はい、焼き土下座さん、ディスカッション2回、お便り2回、
はい、
どっち回りかは忘れましたか。
あ、怖いわこういうの、
ちょっと意味が意味不明なやつな。
創作ではなくね、本当にあったことなので、少し地味ですが、
ちょっとすみません
、何ですか、
聞き取りづらい。
すみません。はい、行きます、
はい、
創作ではなく、本当にあったことなので、少し地味ですが、ゾッとする話を送らせてもらいます。私は小学校5年生の時の話です。午後の授業をいつも通りに受けていたら、突然一人の女子が悲鳴を上げて、時計がと叫びました。周りが騒然としている中、黒板の上の時計を見てみると、明らかに異常な速さで時計の針がぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐると回っていました。担任の先生も驚きながら壁から時計を外し、一旦電池を抜くとその回転は止まったのですが、また普通に動き出したのは逆にゾッとしました。僕は幽霊的なものは全く信じておらず、不思議体験なんかも論理的に片付けたいのですが、大人になった今でもこの体験は納得できる説明ができません。ちなみにその日の昼休みに女子たちがこっくりさんをしていたそうです。これね、
はい、
こっくりさんはほんまやと思う、うん、俺も小学校の時流行ってやってたんやけど、お前やったことある？
ない。
なんかでも結構科学的に証明も一応されてるんでしたっけ、うん、なんか気持ちで、そう、心理的なで誰かがなんかこう動かしちゃってる、うん、ほんま無意識に、やけどもほんまに動くんよね、うん、そうで質問したことにちゃんと答え、文章で答えはるんよ、50音並んでて、うん、ほんまに。だから俺はね、あれをやった上で、まあ、科学的に証明されちゃったからどうも言えへんけど、まあまあまあまあまあまあ、あってもおかしくないことなんじゃないかなとは。
まあ何かが取り
付いたじゃない
けど、何かがね、何かが起こったんやろね、うん、この教室で。
大体その京都にも伏見稲荷であるじゃないですか、うん、やっぱりあんだけ狐って祀られるもん で、うん、で狐ってバカスみたいなところがちょっとあったりとか、うん、いたずら好きなみたいなところがあって、うん、でこっくりさんもまたね、これ狐っていうのを利用した何かのあれなんかもしれないですけど、どっちかというとちょっといたずらっぽい、うん、言い方おかしいけどゲーム性あるじゃないですか、うん、例えば二郎君の好きな女の子はみたいな、そういう、うん、そういう扱い方するところあるから、あ、こういうなんかこの時計言うても何の被害もないやん、
うん、
あのいたずらみたいな感じで、ちょっと余計にねその辺がリアルに僕は映るんですけども、どうでしょうか、次郎さん、口数異様に少ないけどね。
もう俺はもうやめるべきやと思った、この
何がやねん、何がやねん、
俺はすごい嫌、
何が
こんな怖い話とか。
分かってるけど、でも俺らで煽ったやん、はよ持ってこいよみたいなんで持ってきはったんやん、
ほんでちょっと、まあ、全く関係ないけど、どっち回りか忘れましたがってどういう意味やねん。
ああ、だから時計回りか半時計回りかってことじゃない、
に何が
にぐるぐるぐるぐる時計が、
うん、ああそういうことね、へえ。
ちょ、次郎が機能してないから二人頑張って、もうちょい
気持ち悪いな、でもこれ、
うん、気持ち悪い、
ほんまに
多分見たらほんまに頭残るでしょうね、うん、
いやそうやろな、時計がぐるぐる回ってるとか、うん、え、弘中さん何もないんすか、何も感想ない、何にもない、
逆に何もない、
怖くもない、
うん、怖くないんすか。
いや怖いですよ、さっきのとか結構、うん、
ちなみにですが、さっきのやつ今僕完全ナンバーワンなんよ、
うん、
今んとこ廃病院の、それ以上のやつがあと2個ぐらいありそうっつってたでしょ、
うん、そうですね、
それを読みかける前にこれですって一言言ってもらっていいですか、それが回ってきた時に。
絶対次やって、
でもこの3個のどれかですよね、
俺はこれやな、
あ、真ん中、うん、あ、そうなんですか、
むっちゃ長いの来た、
うん、
ああもう今から後半3つは全部
最後のやつとかもう量えぐいやん、
これ3つなんや、
最後は2枚、
そか、じゃあじゃあ行ってください、
はい、
電球だと。
なんでな。じゃあこっちで、じゃあそれやったらほんまカメラ回してよ。
カメラ回ってる。
回ってるよ。回ってるやん。めっちゃ怖いやん。もう。
じゃあ何がおもろいかな。うん、なあ。お前が呼んでる最中に帰ろみたいな顔でやってはったのに、うん、ここ全然意思の疎通できないで声出して弘中さんが電気っすかバレバレじゃあお願いします。
キータンさんから、
はい、
ゾッとする話。次郎さんとめきさんこんにちは、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。最初に言っときます、長文です。今回はゾッとする話というテーマですが、これは 5,6 年前に友達と地元の心霊スポットに遊び半分で行った時の話です。夜中に男女4人でドライブに行った時にどこに行くか決まっていなかったので肝試しをしようということで心霊スポットの滝に行くことになりました。その滝は地元では有名な滝で、夜になるとほとんど人通りがない山の中にあります。街灯がほとんどない道を進んでいくと滝を示す古い建て看板が見えました。下に降りる石段が続いており、降りていくたびにだんだん空気が重くなっていきました。石段を降り切ったところには大きな滝とボロボロになった廃墟がポツンとあるだけでした。廃墟まで行くのに1メーターくらいの短い橋があり、恐る恐る橋を渡り廃墟の前に4人で行きました。その廃墟は横にお地蔵さんが大小5体あり、入り口が板で閉じられていました。しかし壁に人が1人通れる穴が開いていました。若さゆえの強がりでその穴から廃墟の中に入ろうということになりました。ですが1人の女の子が入りたくないと号泣してしまい、私はその子に付き添い廃墟の前で2人を待つことになりました。しばらく待っていると2階の窓から友達がこちらを見ていました。怖がる女の子をなだめ、また上を見上げるともう友達の姿はありませんでした。さらにしばらく待っているとようやく中に入った友達が出てきたので、さっき2階の窓で目合ったのに無視するの？と聞いたところ、え、2階の階段壊れてて行けなかったんだけどと言われました。その瞬間空気が固まり、急いで帰ろうと振り向くと、先ほど渡った短い橋の向こうに白い人影がふっと現れて消えました。これはやばいと思い、みんなで顔を見合わせ、急いで石段を駆け上がり車に乗り込み、その場所から離れようとすると号泣していた女の子が気が狂ったように大声で叫び出したのです。しばらくしてから落ち着きを取り戻し、車を走らせ、なんとかその日は帰りました。後日みんなで知り合いの霊媒師にお祓いしてもらうと、もう二度と行ってはいけないときつく言われました。この一件以降、そのような場所には近づかないようにしています。次郎さんも留木さんも気をつけてください。
まあ似たような話ですね、廃病院と。
そうやね。白い影。
いや怖いよ、
うん、
うん、何遍も言うけど
怖いね。
こいつら何しとんねん男女4人でマジで男に女にで、
うん、
なんでやることないからじゃあ肝試ししようやって、うんうん、意味が分からへん。
ごめん俺もよう言ってた。
マジで何だ、何すんの、え、青缶しようと思ってんの。
いや違う、そんな
気は切れんで俺もうちょマジで
じゃあそんな気は一切ないのよ、うん、ただほんま興味本位というか何やろう、怖いもんなんてなかったよね10代のあの頃に、うん、
はい、
怖いもんなんて何もなかった。それは幽霊ってもう目の前でバーン現れたら絶対怖いけど、はい、そんなことは起こりえへんっていうのは十何年生きてきて分かってきたことやし、はい、霊的な現象が起こっただなんていう話を先輩たちから聞いたとしてもそんなバカだと、はい、偶然だろと思ってたんよ。だから自分らで実際に行ってキャッキャキャッキャやって遊んで、
でお前はそういうこういう経験はないの、うん、そのヒュッと言って。
いやあるよ
めっちゃ怖かったやっぱ。
すげえ怖かった。
いやちゃやからなんで行くのんてマジで怖いの分かったんのに、
うんうん、
それでその結果取りつかれてもええわ。だからそこまでは考えてない
ってこと。考えてないね。 考えてないし、もっと言えば自分には取りつかへんやろってどっか思ってる自分もいたかもしれん。
なるほどな、
うん、
今やったら絶対行かへん。
今やったら絶対に行かへん。
もうほんまにやることなくても、
ほんまにやることなくても行かへんな。行かへんし、俺は怖い話もしたくないし、うん、でなんならそういうテレビも絶対見ないようにする。
徹底してる。そこまで変わる要因って逆になんなんて思うんやけどな。
いやほんま触らぬ神にたたりなしとはこのことで、やっぱ自分がなんかそういう現象に遭うとなんかもういいですってなるね。
あ、なるほどね。辻田さんとか行ってました？
やっぱ高3の夏とか車の免許を取ったやつが行きたがるよ、う
ん、行こう行こうっつって、ね、でなんかまたそういう心霊スポットって結構開けたところにあったりするじゃないですか、うん、で道中が結構なんか山の中と か、うん、なんか走ってて気持ちよかったりもするしさ、
まあ、ドライブがてらみたいな感じで行ってたな。
あ、マジか。そ、辻田さんはそういう経験はない？
いや行ったこともあるよ。
あ、じゃあだからそういうなんかこう行った先で、
いやもう怖くて入られんかったな。
どんなのために行ったんだもん。いや分からへんわ。
ここでじゃあ一発俺のおしゃれ幽霊の話してい
い？ああいいよいいよ。
まあ、みんなで車乗って、その時 4,5 人ぐらいで車乗って行ってたんよ、心霊スポットに行こうということになりまして、男だけでね。でなんか友達のお父さんの車を借りてきたから、うん、ちょっと古めの車、うん、あのオーディオつけたらハローみたいななるやつあるじゃん。でなんか CD 入れて、で曲聴きながら行ってたんやけど、俺途中眠たすぎて寝てたんよ、うん、で寝てて、着いたでって言って起こされても、着いた場所全然怖くなくて、なんかちょっと街灯もあるし、うん、なんやこれと思って、でなんかちょっと車移動するわ言って、あの車の通りがたまにあったから、うん、なんか坂の下のところまで行って、うん、で坂のバーって下行って、川の近くやってんけど坂の下まで行って、でちょっとお手洗いに行きたくなってしまいまして、うん、催してきて、で友達と2人でその川の方まで行って、うん、用を足したわけですよ2人で。で残り3人ぐらいに、ずっと車の方をおったから、ちょお前らもうこっち来いよみたいなこと言ってたら、なんかいやいや俺らええわ言ってたけど、なんかこっそりとあのジャリッジャリッっていう音、足音が聞こえ近づいてきて、うん、なんや言うても来てなんか驚かすつもりやんと思ってて、うん、すぐ後ろぐらいまで来た時にバッて逆に振り向いたのに誰もおらんかったの、うん、うわなんかこういうところでもちょっと気持ち悪いなぁ思って、やっぱこういうとこ来るべきじゃないわと思って、うん、もうええや帰ろうや言うて、こうみんなも行こうや、ファミレスも行こうや、腹減ったわっつって、うん、で何の気なしに普通にみんなで車乗り込んで、うん、でその降りてきた坂ウィーンって上がるときに、いきなり車ガーって止まって、うん、でブレーキをかけへんかったら後ろ下がってしまうぐらいの坂やったから、うん、ウィーンって下がりだして、みんなあの友達がバッてブレーキ踏んで、その時にパッてエンジンが消えた時に、あの See you って出て、
おしゃれやな、
おしゃれやなと思って、英語かい思って、いやでもちょっと怖ないですか？
いや怖い、
また会おうやんか。
じゃあ怖いよ、怖いけど、でも最後ので台無しやな。逆にお前はそれがいいと思ってんのか知らんけど、最後の CU でなんかすげえなんかがっかり感なかったっすか？
なんで？
なんか
ザザザで車止まったで
よかったな、うん、そこの CU でなんか一気にあーあーあーようできた作り話やな。
いやな
りましたもん。
ちゃう、作り話ちゃう。シーユー、グッバイやったかもしれない、グッバイシーユーかなんか、
うん、じゃあだからそこの説明はええか、うん、じゃあそこがいらんかったっていう話。
いらんかった、
はい、いや恐ろしい話ですよ。
また会おうは嫌やな。
あ、でもちょっとまた会おうっていうニュアンスはちょっと嫌ね、う
ん、怖いね、
はい、じゃ次行きましょうか。
はい、
あと2つです。え、ナンバーワン、次、
次ナンバーワン、
これ俺の中では一番怖かった。
次ナンバーワン、次辻田弘中ピックアップ、
はい、
最悪の話らしいです。
はい、
最強最悪のいきます。
あ、怖いわこれ。
パチモンさん、
はい、
はい、今日は怖いお便り初ですね。スターレタラブホテルでいいんかな、はい、これスターレタラブホテル。私のふるさとは宮崎県宮崎市にあるのですが、大学時代に隣の日南市で体験したお話を投稿します。昼間は炎天下の宮崎、 小中学校時代の友達と川に泳ぎに行き、飛び込みをしたりバーベキューしたりバカ騒ぎをして楽しんでいました。疲れ切ったその晩、友達と11時頃に晩ご飯を済ませ、この後どうするかを話していると、地元の有名な心霊スポットに肝試しに行くことになりました。宮崎ではすごく有名な場所で、そこは青島という場所にあるラブホテルの廃墟でした。地元の噂では中に入ると死んでしまう、もしくは重度な怪我や病気となってしまうという恐ろしい場所でした。いろいろな噂もあり、取り壊しの工事をしようと業者が来るのですが、工事のたびに毎回死者が出ており、壊すこともできず放置されていました。私は行きたくなかったのですが、そこは学生乗りのよくある流れで、しぶしぶ行く羽目になりました。ホテルの近くに行くと、うっそうと茂った雑草だらけで、ホテルに近づくのも大変でした。震える気持ちを落ち着かせ、恐る恐るホテルの中に入りました。真っ暗なホテルの中に入ると、なぜか背筋にゾッと感が走り、油汗は止まらず、何も見えないのに、そこには確かに何かがいる気配があるのです。耐えられなくなった私たちは急いで車に戻り、車を走らせました。途中のコンビニで清めの塩を一人ずつ撒いたのですが、その中で一人だけ A 君が別にいらんやろうと意地を張り塩を撒かなかったのです。コンビニを出た後、気を紛らわすために CD を流しながら帰っていたのですが、どうも調子が悪く音が飛び、しまいには全く音がなく、ね、ならなくなりました。しばらく車を走らすと、車の後ろからピタピタと窓ガラスに何かが触れるような音が聞こえてきました。もちろん車は走っている途中、皆震えながらまた別のコンビニに寄ったのでした。すると塩をまかなかった A 君が座っていた横の窓にびっしりと無数の手の跡がありました。後日、
びっくりした。
塩をまかなかった A 君は急性心不全でお亡くなりになられましたと。
こう
人が死んだ話はあかんわ。ゾッとするねこれは、
うん、
いや、うん、いやこれなすげえリアルじゃない、うん、地域名も出てるし、
いやてか嘘ではないと思う、
うん、これは多分ほんまの、うん、宮崎にあるんやね。今そのホテルがどうなってるかは知らないですけども、うん、この A 君なあ別にいらんやろってなんでや。えそういうのそういう気持ち分かる、その学生っていうかその若い時。
うーん俺はビビリやからそういうのはもう
行っちゃう。だからさっきの話と一緒やんか、そのさっきの話みたいに、うん、行こうぜ行こうぜみたいな感じで行って、うん、別に怖いものなんもないっていう、うん、そこででもさ確かに何かがおかしいって、うん、なって誰かがちょっとビビって塩巻く、うん、巻いとこうやってなった時にお前それ受け入れられる？
塩巻くのは受け入れるね。まあでも気持ちはわかる、別にいらんやろってなんかちょっと強がって
肯定もしたくないっていうこと。
うんだからもしかしたら女の子とかがいたんかもしれんし、この中にね男だけでいたとは書いてないからさ、なんかこうちょっと強がったじゃないけど、怖いもんなんて何もないんだぜとちょっと尖った人を演出したかったっていう。
あー怖いこれな割とよくある話ではあるんですけど、この後半の下り、その後ろから手の、
うん、ピタピタっていう
オチがな、やっぱ幽霊に取りつかれた急性心不全なんですね。あのリングも全部そうじゃないですか。
あ
死因は一応、はあ、怖い話ですね。じゃあちょっとラスト超長いんでラスト行きましょうか。
そうだね、
もう感想が出てこえん怖くて
重たいなこれは。
早く終わらせましょう。
怖いしちょけてはいけない気がして。
圧倒的引き弱さんからついてくる影、
はい、はい、これラストですね。
とめきさん、次郎さん、通じゃさん、弘中さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。さて早速ですが、ゾッとする話ということで私の体験した奇妙な話をさせてください。それは大学生で一人暮らしをしている頃のことです。私の下宿先は駅から歩いて30分ぐらいのところにありまして、駅からはいつも歩いて帰っていました。
その日はサークルの飲み会があり、終電で駅から歩いて帰っておりました。途中で商店街の中を通るのですが、後ろに何やら気配を感じ、とても気になるのです。後ろを振り返りますと、30メートルぐらい後ろに人影が見えました。相手ははっきりと見えませんが、もともと夜中は明かりの少ない商店街ですので、人がいるのかと思っただけでまた歩き出しました。商店街を抜けるとしばらく暗い道を歩くのですが、やはり後ろが気になります。後ろを振り返るとまた30メートルぐらい後ろに人影があります。ただの通行人だとは思っても、なんとなく気味が悪くなり、足早で家路を急ぎました。道中国道1号線を横断するところがあるのですが、そこは車の交通量も多く夜中でも明るいところです。私が1号線に着いた時、信号は赤でしばらく待つこととなりました。そうなると気になるのが後ろの人影。後ろを振り返るとまだ30メートルの間隔を空けて人影が見えます。でも様子が少しおかしいのです。その場所は明るいため、はっきりとは見えなくても着ている服だとか雰囲気とかはわかるはずなのですが、その人影は真っ暗です。不思議な点はもう1点、私は信号待ちをしているので、同じ方向に進んでいるのであれば距離が近づくはずです。でも人影は一向に近づいてきません。一定の距離を保ったままです。しかも真っ黒なはずなのに、人みたいな輪郭ははっきりとわかるのです。その辺りから得体の知れないその影が気味悪くなってきた私は、信号が青に変わった瞬間、下宿先まで約600メートル、全力疾走で逃げ帰ってきました。下宿先はカード認証タイプのエントランスから入り、エレベーターで8階のところに部屋がありました。エレベーターに乗っている時、ドアが開いて目の前に黒い人影があったらと恐れていましたが、幸い人影はありません。ほっとしつつ急いで部屋に入り鍵をかけました。部屋にも変なものはありません。あれは何だったんだろうと思い、何気なく玄関の覗き穴から外を覗いた時、真っ暗で何も見えないのです。下宿先は部屋の玄関を開けると外に面しています。8階ということもあり、夜であれば街灯や家の明かり等で明るいはずですし、何より廊下の明かりがついているので真っ暗なわけはありません。でも真っ暗で何も見えないのです。先ほどの黒い人影が窓の前にいると直感した私は、急いで窓から離れ、恐怖で一晩中震えながらうずくまっていました。翌朝、ひょっとしたら窓の向こうに紙でも貼ってあるかもと思い、もう一度窓を見てみたらいつも通りの風景が見えていました。ちなみに私はお酒が弱いので、その時も飲んでいませんでしたのでシラフでした。あと、その後にまた人影に追われるようなことはありませんでした。本当に気味悪く怖い思いをした体験でした。
これまた気持ち悪い話ですね。すげえ
気持ち悪いね。
気持ち悪いな。これもう得体の知れへん系ですね、うん、完全に、うん、でこれもうその覗き窓、うん、そうやね、覗き窓ってさ、うん、俺もその昔っから一人暮らしてた時、
うん、
から唯一覗き窓を覗くっていう行為がすげえ嫌いで、
うん、
何やろ、扉の向こうに何かあったらどうしようっていう気持ち、
うん、
がなんかすげえ不安になって、
うん、
それが真っ暗やったってことやろ、
うん、
でまあマンションみんなマンションに住んでるし分かると思うけどさ、
うん、
まあ、真っ黒になることなんてありえへんじゃないですか。
ありえへんね、
うん、気持ち悪いな。こういう日って寝れんのかな。
もう寝られへんやろ。
寝られへんのかな、
うん、怖すぎて
、うん、まあでもその後何もないんやったらね、
うん、それやったらほんまによかった。
まあよかったですね、ほんまに。はい、というわけで全何編ですか。
8編。
全8編、全8編を、話を終えましたが、
はい、
はあ、一番怖かったやつが今回の MVP ということで、むちゃくちゃ疲れました私。なぜか
なんかね。
どれいきます。
俺はもう完全に涼太郎さんが
流れは変えたね。
変えた、
うん、
恐怖天下一武道会の優勝者やと思う、う
ん、ちょっとマジで正直前半こんなもんか感は、
うん、あったね。なんかちょっと舐めてたもん俺も、
はい、 まあでも割とな俺な、このゾッとする話っていうやつ、キータンさんの、これも割と怖かったけどね。廃墟に行って二度と行ってはいけないで、その2階の窓で目があったのに無視するのって言うたら、おら、行ってへん行ってへんっつって、っていうのも怖いじゃん。俺の中で怖いのは廃病院とこのゾッとすると、そうやな、やっぱ、おっしゃる通り廃墟は怖い、この3つかな。で気持ち悪いのがついてくる。ちょっと全部こうつけがたいな、
つけがたい。なんかちょっと怖さの中でもなんかニュアンス違う怖さもあるやん。
そう
中には
お前が一番怖がりやし、お前が一番怖いと思ったやつ。
いや、もうやっぱ流れ変えたんがもう俺は。
ほな、亮太郎さん、
はい、
そうやな。確かにこの人の話始まった瞬間から、なんか背筋がサブなってきたんで、はい、そうしましょうか。じゃあ、今回のジロキシ会議 Z、はい、シャープ6、怖い話展開地武道会、
はい、
優勝者は亮太郎さんです、
はい、
おめでとうございます。
いや、もちろんみんな怖かったっすけどね、
ちょっとマジ怖か
った。思ったよりクオリティが高かった、
マジでほんまに、なあ、カズヤンええ加減にせえよ。
いや、そうやな。
こんな中で
カズヤンだけやな。
カズヤンだけちょけてきた。マジで。
アニメの見すぎや、
ちょっとマジでちょけてきたな。ほんまに。多分あれやろな、思いついたん日暮らし売ってる時か、あの窓まぎで、京子ちゃん見た時やろうな、多分。あ、なんか、若い女の子で鎌とかなんかそういう刃物系持ってんのええやん
って。ええやんなったやろな。絶対。いやー、怖い。
怖いな。というわけで、亮太郎さん、後日、辻田弘中の方からメールが行きますんで、そちらの方に、プレゼント、発送先をご記入の上、返信ください。よろしくお願いします。
お願いします。
今回、プレゼントは
またマジェスティックプリンスから、
マジェスティックプリンスからの何かが届くプラス、ジロ君と僕のサインというわけで、最後オフ会告知ですね、来たる8月31日水曜日19時から、
はい、
ライブシアターナンバーベニツルさんにて開催。参加費は1500円で、自由参加自由解散ということなんで、皆様お仕事帰りでもぜひ遊びに。そして当日販売の T シャツは数に限りがあるので、あらかじめご了承くださいということですのでね、デザインもね、僕らも手元に
結構おしゃれね、
結構いいんでね、皆さんぜひご期待くださいということで、
いいですね。
何がですか？
怪談話はやっぱり夏は。
いや、ちょっと割と二度としたくないレベル
だな。俺はもういいわ、
これはもうええわ。
恒例じゃないの夏の。
いや、なんかまあオフ会とか、 なんかみんなおるところで、
みんなおるところで
やるとかはええけど、俺もこの後帰るだけやし、しかも結構夜やし、8時半やし、
確かに
この時間にこの、オフ会でこれはなんかストックあるんですか？
ない。
もうない。
まあなんかあったら送られてきたら、
そうそう、まあ一応まだまだ募集っていうことで、オフ会で読めたら読むんで、まだまだ募集しますんで、よろしく、願うべきはね、この随時まだまだ応募待ってますっつって、亮太郎さんがあと2通ぐらい送ってきはったら、これすらも作り話やったんやろうな
って。
そうなるんで、
そうなるんが一番、
そうなるのが我々の一番救いなんで、亮太郎さん、張り切って創作話いっぱい送ってください。これをほんまやと思いたくないです、我々は。
やだ、
はい、ということなんで、
はい、
今日皆様どうもありがとうございました。それではまた来週、来週は普通のジロキチ会議 Z ですね、はい、お会いしましょう。さよなら、
さよなら。